今週の週刊ラジオ広報クリエマはカルチャープラザ運営実行委員会主催イベント半崎義子明日を開くピアノコンサート2026のお知らせ。今日はカルチャープラザ指定管理者株式会社日東創業の花田香織さんにお話を聞きます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
花田さん、スタジオでお話するのは初めてなんですけども、はい、結構あちこちでお会いすることが実は多くて、
ね、はい、本当にあちこちでっていう感じなんですけど、うん、はい、よく橋潤さんにはお会いしてる気がします。
そうですよね、はい、あのお祭りの手伝いとかをしてるイメージがあって、
はい、そうです。
この間の夏祭りも結構いろんなお手伝いしてましたよね。
そうですね、あの商店街にある町の駅クリームプラザでちょっとお手伝いをして、その時にも中継をしていただいたりしたので、うん、はい、
そして今回は本業の、
はい、そうです、
カルチャープラザの方として来てくださってます。
はい、そうです、今日はカルチャープラザのものとして来ております。
はい、今日はね、じゃあまずちょっとカルチャープラザから聞いていこうと思うんですけども、
はいはい、
もうカルチャープラザとはどういった場所か、そして指定管理者の日東創業さんとしてはどういうお仕事をしているかっていうことについてまず聞いていきたいなと思います。はい
はい、まずですね、カルチャープラザについてなんですが、カルチャープラザ駅という愛称がついておりまして、 JR 栗山駅に直結しております公共施設なんですが、お部屋が大きいお部屋から、まあ、小さい小規模のお部屋いろいろありまして、会議ですとか懇親会、あと多目的ホールでは講演会とか音楽イベント、あと2階に町民ギャラリーっていうのがありまして、そちらでは写真の展示だったり絵画の展示も行うことができます。あと1階のロビーにですね、喫茶のマミーズショップというお店がありまして、うどんやそば、あとコーヒーとかも飲んでちょっとゆっくりできるスペースもあったりします。どなたでも自由にできる、出入りできる、場所になってますね。はい、
すごい、もう本当にいろいろと、私もね、写真展とか見に行ったことありますし、はいはい、マミーズショップでお昼ご飯食べたこともあります。
ありがとうございます。
そばとかね、うどんとかがお手頃な値段で食べれるんですよね。
そうですね、うん、かけそばとかも400円とかでワンコイン以下で食べていただくことができます。
よくあのおじいちゃんおばあちゃんとかが集まって、はい、おしゃべりしながらご飯食べてるイメージがあります。
そうですね、はい、
そういったね、カルチャープラザなんですけども、はい、その中でもカルチャープラザ運営実行委員会という団体があると聞きました。はい、どういった団体なんでしょうか。
はい、カルチャープラザ運営実行委員会は、音楽、演劇、美術など芸術に触れて、また自主的な発表や研修、コミュニティ活動、若者の交流や町おこしのイベント活動、まあ、さらには商業、農業などの産業や観光の情報発展、発信拠点など多目的施設としてカルチャープラザの運営を図ることを目的に活動している団体です。うん、
その中でもいろいろな事業をやってるんですよね。
そうですね、町民の皆様が広く優れた芸術文化に触れる機会を提供できるように年に 2,3 回ですね、事業を開催しております。と内容としては、毎年ここ何年も恒例になっているのが無料映画上映会、だいたい11月ぐらいに毎年行っておりまして、うん、トムとジェリーとか、あとミニオンズとか、働く細胞ですとか、まあ、子どもたちメインに楽しんでいただいて、子どもたちや友達同士でも気軽に町内で映画楽しんでいただいたり、あとは大人の方ももちろんフラッと来て町内で映画で楽しめる機会を作りたいなということで毎年映画上映会開催しております。
うん、
あとは毎年恒例なのが、春ぐらいにアマチュアバンドライブも行っておりまして、栗山にゆかりのあるバンドさんを中心に、まあ、10組ぐらいですね、結構朝から夕方までびっちり本格的な音響と照明でアマチュアバンドの演奏を楽しんでいただける機会があったりですとか、あとは昨年はお笑い祭り in 栗山ということで、タカ&トシさんとか、うん、安村さん、とにかく明るい安村さんとか、ケビンさんとか、北海道出身の芸人さんを中心にお笑い祭りを開催したりもしております。
すごい、もうね、いろんな、ね、人がね、もうその今お話聞いただけでも来るんだなっていうのと、はい、いろんなイベントが ありますよね。
そうですね、結構有名な方も来ていただいてて、うん、歌手の相川七瀬さんですとか、あとモノマネで有名な清水美智子さんとか、うん、あとはファイターズ、元ファイターズの選手の杉谷健士選手の講演会をやったりですとか、うん、あと落語では今笑点の司会をしている春風亭昇太さんもカルチャープラザで落語を寄せやっていただいたことがあります。
栗山町にいながら、はい、もう第一線で活躍している人たちのお話とかライブが聞けるっていうイベントをやってるっていうのがすごいなって今思いました、
はい、ありがとうございます。やっぱりそんなにこう札幌とかにある大きいホールではないので、割とどこに座っても本当に近くで見ていただけるので、そこも魅力かなと思います。
うん、こうしてね、今までいろいろな事業を開催してきた、はい、ということなんですけども、はい、次回開催予定のイベントも決まってるんですよね。
そうですね、次回がですね、来月9月5日土曜日にカルチャープラザでショッピングモールの歌姫と話題のシンガーソングライターの半崎よし子さんを迎えて、半崎よし子明日を開くピアノコンサート2026と題したピアノコンサートを開催します。
おお、半崎よし子さんってよくショッピングモールとかに、はい、あと行くと、あとスーパーとかでも、
そうです
ね、曲が流れてる方ですよね。
そうなんです、はい、うん、なので曲を聴いていただくと、ああこの方かって結構思っていただけるかなと思うんですが、うん、そうですね、あと2017年にメジャーデビューされているんですが、その翌年には優先大賞の新人賞を受賞されていたり、あと情熱大陸にも出演されていたりとか、うん、すごく ご活躍されている方です。
天童よしみさんにも楽曲提供してるんですね。
そうですね、楽曲提供もされていて、天童よしみさんその楽曲提供された曲を紅白でも歌ったりとか、あと教科書に掲載されという曲を作ったりとか、本当幅広く活動されてますね。
ショッピングモールの歌姫半崎よし子さんが栗山町に来てくださるっていうことなんですけども、
はい、
今回このピアノコンサートに決まった経緯は、は
い、そうですね、実行委員会の中でも、まあ、昨年はお笑いをやった、で、まあ、何かに偏らないようにいろいろ事業は選定しているんですが、ちょっと次は音楽をやりたいねっていう話があったのと、あと数年前から半崎さんの名前はずっと出ていて会の中で、
うん、
まあ、北海道出身で幅広い年代の方に楽しんでいただけるかなっていうので、ずっとお呼びしたいっていうことでお名前は上がってたんですが、このタイミングでイベンターさんの方からも半崎さんお呼びできますよっていうことだったので、うん、今回じゃあこのタイミングでっていうことで半崎さんに決まりました。
おお、すごい、こういろんなねお話を聞いてすごく楽しみになってきたんですけども、
はい、ありがとうございます、はい、
この半崎よし子さんのピアノコンサート9月5日土曜日の会場時間と開演時間教えてください。
はい、9月5日土曜日会場が1時半になります。開演が14時2時からになっております。チケット代金ですね、全席自由席で前売り券が3000円、当日券が3500円となります。で、未就学のお子さんの膝上の鑑賞は無料となります。チケットが町内の4カ所で購入いただけまして、まずは会場となりますカルチャープラザ駅と総合福祉センターシャルル、角田農村環境改善センター、継立南部公民館の4カ所となります。
じゃあね、ちょっと興味あるなって方はね、はい、ぜひね、はい、そちらでチケットゲットしていただければなと思います。
はい、
ちなみにこれって町外の人は取り置きとかもあるんですか？は
い、そうですね、町外の人に限りちょっとお取り置きもしてますので、問い合わせ先のカルチャープラザまでご連絡いただければと思います。
はい、カルチャープラザの電話番号は0123-733333 733333です。今年度その他もイベントの開催予定決まってるものありますか？
はい、まだ正式な日程などはちょっと決まっていないんですが、予定としましては11月頃に先ほどもお話した無料映画上映会、今年も開催できたらなと思っております。今回も子どもも大人も楽しめる、気軽にちょっとフラッと来れるような作品をちょっと実行委員会内で選んで上映したいなと思っております。あとは来年ですね、2月か3月頃にこちらも恒例のアマチュアバンドライブの開催も検討しております。
うん、 無料上映会っていうのもね、なかなか栗山町から子どもたちが映画館に行くってなったらちょっとね車ではすぐ行けないですからね。
そうですね、う
ん、ありがたいイベントだなと思うんですけれども、どのような作品上映するかって大体決まってたりするんですか？
そうですね、昨年は働く細胞実写版のものを上映しまして、あの子どもたちはすごくその体のこととか勉強になるし、大人もこう結構感動して楽しめる作品だったので、うん、そういうものを選定できたらなとは思っております。
これもねまたどんな作品上映されるかとっても楽しみです、
はい、
そして2月から3月にアマチュアバンドライブの開催検討中ということなんですけども、はい、これも毎年ライブハウスみたいな空間が広がってますよね。
そうですね、本当に本格的な音響照明で、あの出演されるバンドの方もそれを楽しみに毎年出演されているバンドの方もいますし、あのこちらも本当朝から夜までびっちりこうバンド付けで楽しめるイベントなのですごく人気があります。
いろいろなバンドの方が毎年来てますけども、はいはい、出演にあたって条件って何かあるんですか？
そうですね、今日栗山出身ですとか栗山在住ですとか何かしら栗山にゆかりのある方っていうことで一応お知らせしております。
じゃあ何かつながりがあれば。
そうですね、うん、はい、
結構栗山出身の方とかいらっしゃるんですか？
そうですね、もともと栗山出身でっていうメンバーの方がいたりですとか、まあ、もうずっと栗山で長いことバンド活動している方もいらっしゃいますね、
うんうん、このアマチュアバンドライブをきっかけにまた栗山とつながってくれる人がねどんどん増えたら嬉しいですよね。
そうですね、うん、あのいろんなところからバンドの方参加していただくので、そのファンの方も栗山に来るきっかけにもなるので、これからも札幌とか、まあ、その他とかのバンドの方も呼んで引き続き開催していけたらなと思っております。
はい、ここまでいろいろイベントの情報を聞いてきたんですけども、
はい、
カルチャープラザについて近々のイベント情報などあればさらに教えてください。
はい、カルチャープラザのイベントとしては、年間通して町民ふれあい講座ということで、利用者さんにいろいろな講座ですね体験していただけるように企画しております。今あの開催しているものとしては長期講座として背骨コンディショニング、あとラテン&サルサダンスですね、あとは短期講座としては先日エコクラフトで作る丸かごの講座でしたり、あとラジオ体操の講座をやったりとか、フラワーアレンジメントをやったりですとか、ジャンルも様々開催しております。
いろんな講座が、ね、あるんですね。背骨コンディショニングとか、
そうですね、
クラフト作りとかで、
はい、
長期と短期ってそれはこうその期間でまたいろいろとあるんですね。
そうですね、短期のものものづくりとかに関してはもう1日2時間とかぐらいで完成できるものとかを気軽に参加していただけるようなものから、あと長期講座に関してはやっぱり運動系ですね、体操系ちょっと続けて運動習慣としてやりたいっていう声も多いので、長期講座として年間通してとか半年間月に2回とかっていう形で開催しています、
うん、さらに陸上自衛隊の音楽隊演奏会もあると聞きました。
そうですね、こちらも、毎年恒例のカルチャープラザの事業なんですが、だいたい11月頃にですね陸上自衛隊第7音楽隊の方に来ていただいて多目的ホールで演奏会を開催しております。
うん、これも毎年の恒例行事なんですね。
そうですね、毎年楽しみに、うん、来ていただいている方が多くて、演奏会終了後には音楽隊の方たちがロビーに出てお見送りもしてくださって、それを皆さん楽しんでいただいてます、
うん、その他にも10月には老人クラブ連合会との共催で映画上映会もあるということで、
はいはい、
こういった詳細また広報に掲載予定なんですよね。
そうですね、随時情報広報の方に掲載されますのでチェックしていただけたらと思います。
はい、今回いろんなイベント情報をお伝えしましたけれども、
はい、
イベントに関してもっと聞きたいですとか、
はい、
アマチュアバンドライブ出てみたいなという方はカルチャープラザ、はい、0123-73-3333 73-3333 にお問い合わせください。ではお時間が来てしまいました。今週の週刊ラジオ広報栗山はカルチャープラザ運営実行委員会主催イベント半崎よし子明日を開くピアノコンサート2026のお知らせについて、カルチャープラザ駅指定管理者株式会社日東総業の 花田香織さんにお話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。